千脚万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 元チャンネル。
千脚万来ダメ元の話。この番組は毎週週替わりで MC が交代し、それぞれ得意のジャンルで番組を進行していくニュースタイルなポッドキャスト番組でございます。今週は私元の回ですけども、ちょっとね、今週私風邪をひいてまして、あまりちょっと声の調子がよろしくないということでございまして、そんな時はトークポゼッションの高いこの方をねお呼びしておりますよ。今週はプロレスでストーンコールドさんでございます。よろしくお願いします。
あ、どうもこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。いやーね、
わかんないですけど。
ね、うん、うん、結構皆さんね、あのプロレス界はやっぱり、はい、引き続き好評で、
あら、あの皆さん、
はい、あの待ち望んでる回ですからね。
はい、そうです、
そうなんです、
なんだったっけ、モテ塾の方が、うん、
はい、
なんかすごい展開になってきたじゃないですか。
そうで、ただ毎月やるとね、やっぱりだんだんネタが枯渇していきますので、ちょっと間にやっぱプロレスもね挟みつつみたいな感じですけど、
まあね、はい、お楽しみいただければ。
そうですね。はい、まあ過去、プロレス3回ですね、やってまいりましたけど。
回ね、まあね、うん、もう亡くなった方もいるような、
そうですよね、
本当に古い話、昭和の話ばっかりなんですよね、うん、基本的に。
そうですよね、
まあ、もう昭和の最後の方ですね、80年代から、
はいはいはい
はい、80年代に起こった80年代後半の話なんですよ、ね、
はいはいはい、これまでって話されてた、うん、力道山、猪木、馬場、天竜、長州とか、まあ、あの辺っていうのは世代的に言うと、はい、何世代みたいなのってあるんですか。
第1次がまあ力道山としたら、第2次が猪木、
はいはいはい、
第3次がその長州、天竜、鶴田、うん、藤浪というのが、うん、まあ、うん、一般的に言われてる流れなんですね。
はいはいはい、はい。
その、今日お話しするのは、その第三次とは、はい、その、なんて言ったらいいのかな、保守本流の話じゃないんですよ。
はいはいはい。
本流とはこの後に、うん、武藤とか長野とか、うん、三沢とか川田が本流を歩くんですよ。
はいはいはい。
プロレスのね、この長州の後は。うんうん、
はいはいはい。
そしてずっと言って、棚橋とか岡田とか、こう本流はこれなんですけど、
なるほどね、
今回話しする UWF っていうのは、
はい、
まあ、革命的というか、
革命、
でも、この UWF っていうこの音というか、この3文字を聞くと、うん、まあ、40歳代、50歳代のプロレスマニアだった人は、キュンとくるんですよ。
まあ、そんなイメージありますよね。
青春なんですよね、うん、本当に若い時のそのハマった人っていうか、熱狂した人にとってはもうまさに、
うん、
思想的に熱狂したというか、
はいはいはい、
もう全てだったって人もいますし、
は
い、この後 UWF がそのこの後 K1 とかプライドとか、
うんうん、
今の格闘技、まあブームはだいぶありましたけど、格闘技、総合格闘技とかが、
うんうん、
日の当たる場所に出てきたっていうのは、
はい、
まあ、これプロレスファンだけではなくて、そこら辺のファンの方々も同じ認識だと思うんですけど、間違いなく UWF があったからこそ起きた現象であって、うん、
なるほど、
それはあの UWF なければ、
うん、
この UWF がというプロレスがなければ、
はい、
格闘技ブームも K1 ブームももう何も来てなかっただろう、
なるほどね、
思われるほどその一大ムーブメント、
ああ、なるほど。礎だったわけですね。
礎というかね、もう革命なんですよね。
はいはいはい、はい。
でも、プロレスの保守本流ではないんですよ。
はいはいはい、はい。
その保守本流ではないのに、み、
うん
なが、その時代の若者というか、
うん、
まあ、熱狂した、まあ、ある方は、学生運動みたいなもんなんです。うん、
ああ、学生運動。
うん。昭和1950年代、60年代の学生運動。じゃあ、うん、その学生運動がその世の中を変えたかっていうと、今21世紀に入って彼らのやったことで世の中が変わったっていうことはないんですよね。保守本流がこう今まで続いてる。
そうですね。
でもあの時代は熱狂したわけですよね。
うん、
それと似たようなところがあって、
うん、
若さゆえに、うん、その、なんていうか、過ちも犯したし、
はいはいはい、
突っ走ったところもあるし、
うん、
というようなプロレス界で一大革命が起きて、その後、うん、 その後当然影響もいっぱい受けてるところがある。
なるほど。
プロレス以外のところでね。
はいはいはい、はい、
もちろんプロレスもその後影響をいくつか及ぼしていくんですけども、うん、それ以上に違うところで影響してきたっていうのは UWF という、まあ、組織というかね、僕ら思うのは、まあ、運動体っていうかな。
はいはいはいはい、はい。
ムーブメントっていうか。
それは、やっぱり、なんて言うんでしょうね。保守本流があって、王道中の王道があったからこそ、
うん、そうね、
生まれたものみたいな。
こっから、これが、この後、そのなぜそういう UWF というのが生まれたか。
はいはいはい、はい。
若者が熱狂した、若者というかね、
うん、
そういう若い世代の人たちが熱狂したかっていうのは、この後から話はするんです
けど。はいはいはい。
はいはいはい、まあ、それが今回ね、多分、第1回、うん、第2回ぐらいになっ
ちゃう。そうですね。これは今回さっき話してたんですけども、うん、もうこれは1回じゃもう収まらないということで、今回は前、うん、まあ前半というか、流れ的には、まあ、
そうですね、
一番みたいなね、まあ、感じですよね。
そうですね。
うんうんうん、
で、まあ、UWF っていうのは、その、まあ、誰がっていうわけじゃないんですけど、まあ、創設したのはまた違うあれなんですけど、
はい、
誰が一番中心になったかって前田明って人と、この人は間違いなくこの UWF っていう筋の真ん中にいた人なんですよね。
うんうんうんうん、
で、その真ん中にいた人と、同時期に、
はい、
まあ、プロレス界で、
うん、
まあ、この人の右に出る人はいないだろうと。まあ、野球で言うと大谷とかイチローとかレベルの天才と言われるのが。
天才中の天才。
天才中の天才。佐山悟という人。
あ、出ました。佐山悟。
佐山悟。この人がか、まあこの後話しますけど、輝くのは、
うん、
もうまばゆいばかりに輝くのはたった4年ぐらいしかないんじゃないかな。
僕が知っている佐山さんは、まあ皆さんもご存知かのような、あれですよね。
うん、
アニメ漫画の。
そうですね。タイガーマスク
ですね。タイガーマスクってことですよね。
うん、
はい。
だから、それ、佐山の物語っていうのはそれだけではないんですよね。
なるほど。僕らそれしか知らないですもんね。うん、ほとんど、ね。
あそこは、本当に輝いた一場面であるんですけど、彼の本質はあそこにはないんです。
ない。ああ、なるほど。
彼の本質っていうのは違うところにあって、
はい。
それと、前田明っていう。はいはい。
なんかこう、一見あんまりこう、僕ら、まあ素人からすると、あんまりこうね、交わってなさそうな印象はあるんだけど、うん、実はそうじゃない。
ところが交わらないんですよ、
うん、
これまた後で話しますけど、うんうんうん、交わらないけども交わった時にスパークしたというか、
はいはいはい、
できたものが UWF っていうのじゃないかなというふうに僕らは思ってるんですけど、
ね、はいはいはいはい、
じゃあまあ早速、
うん、本題ですね、
まあ、まあ本題というかね、まず、まあ、この二人の話を、まあ、今回の筋としてね、
はい、
主な筋としてやっていきたいと思うんですけど、まず、佐山悟さん。
佐山さん、はい。
この人は、山口県か。長州力と同じ出身なんですよ。
同じですね、山口。
この人の考えっていうのは、はい、この今でもそうですし、
うん、
若い時は、とにかく猪突猛進、これと思ったらまっすぐ行く人なんですよ。
ああ、なるほど。
だから、プロレスラー、ね、なんだったかな、沢村栄治に、沢村栄治じゃ、沢村正しか。
沢村正し。
の、沢村正しに憧れてキックに通ってたとか。
キックね。はいはいはい。
で、あと、やっぱアントニオ猪木に熱狂した一人らしいんですよ。
なるほど。
で、猪木の、まあ、ストロングスタイルプロレスに熱狂してですね。
うん。
山口県の水産高校やったかな。で、レスリングを始めて。
はいはいはい。
で、1年でもう、いても立ってもいられないということで、東京に飛んでいくわけなんですよ。
あ、そんなに早く来ちゃうんですか。
すぐ。16歳の。
年代はこの人どれぐらいなんでしたっけ？
ね、1957年生まれって書いてあるんで。
60歳か。
ちょうど60歳。だから、長州より少し下ですね。
はい、はい。
5つ6つ下。
なるほど。
さっき、前回の方々の年代より、まあ、等とは言えんけど、6つか7つ
ぐらいだね。ね。はいはいはい。
だから、ちょっと下がる形なんですね。
うんうんうんうん、
で、彼らが熱狂してたアントニオ猪木はもう全盛の時代ですね。
なるほど。
四角闘技戦を、やる前、
はいはいはい、
タイガージェットシーンとかそういうところ頑張ってやってた時代に、うん、やっぱそれに触発されて、
なるほど、
行ったと。ところが、佐山悟っていうのはちっちゃいんですよ。
あ、背が
?170 センチしかない。
あ、 それぐらいしかないですね。
ほんとちっちゃいんですよ、うん、で体重が当時は55キロしかない。
あ、細いんだ。
これじゃいかんっていうことで、うん、ところがさっき言ったようにもうちょっとつ盲信する人なので、うん、周り見えなくなるぐらい、
うん、
とにかくトレーニングして体バンバン鍛えて、
うん、
まあ本当に練習熱心だった、うん、で70キロ超えたら来いと、
うん、
当時の山本虎鉄あの寮長にですね、うん、こんなちっちゃいんだったらダメだと、うん、それならこう言ったら70キロにして出てきたんですって東京から。
おー、すごいですね。
山本虎鉄じゃなかったかな、新馬久志だったかな、ちょっと忘れた。
増量して、
うん、うん、で行ったと、
うん、
でそこでまあ認められて入門と、うんうんうんうん、いうことになるんですけども、
うん、
まあね、あんまりみんな周りも期待してなかったと、
うん
うん、それほど、ね、大きなプロレスができるわけじゃない、うん、ところが運動神経が抜群にいいのと、
あ、そうなんだ、
研究熱心なんですよ、
はいはいはいはい、
でこの人のすごいところは、
うん、
新日本プロレスに通いながらね、確かキックボクシングのジムに通ってるはず
なんです。へー、すごいですね。
そういうことをしてた人なので、
うん、
当時、異種格闘技戦がさ、これからって時があって、タイマバトル、アントニオ猪木がね、
うん、
で、まあ、あの、キックボクサーと試合をしようと、プロレスラー
が。
ってなった時に、佐、
うん、
山そういえば、ボクシング、キックのジム通ってたんだよな、
うんうんうん、
じゃあお前やれ、
うん、
まだ二十歳ぐらいじゃなかったか、はいはいはい、2年目か3年目。
うん、
しかもキックのルールでやらされるわけ。
うん、
当然勝てるわけないんですよ。
まあそうでしょうね。
マーク・コステロという、まあまあ中堅、ミドル級の1位のアメリカの、まあ、選手とやって、
はいはい、
ボッコボコにやられるわけ。
あ、やられちゃうんだやっぱり。
ボッコボコにやられる。うん、ただ、当然プロレスの威信がかかってます。その人、うん、もう佐山悟も負けるわけにいかない。
うん、
ただ、倒れはなかったと。
うん、
最後まで立ってたっていうことが、まあ、当時の評価はされてたらしいんだけども、
うん、
ただやっぱり山本虎鉄がリングサイドに行って死ぬ気で行ってこいと言われたぐらい
向こうのルールなのに、
うん、
すごい
な、もうむちゃくちゃなわけなんですよ。それでも彼はやったと、
うん、
でそれが悔しくてキックをこう練習していくわけですよね。
はいはいはいはい、
で元からレスリングのセンスもあるわけだし、運動神経も抜群にいいですから、
うん、
めきめきと頭角を現していってですね、
うん
うん、78年だから20歳21歳の時か、
うん、
がその武者修行に来るんです、
はい、
で体が小さいんで170なので、
うんうんうん、
メキシコ行くんですよね。メキシコってどういうとこかっていうとルチャリブレ、
はいはいはいはい、
で基本的には軽量級の選手が主力なんです、
うん、
どっちかというとあのミルマスカラスとか、ドスカラスっていうのはもう重量級の選手はあんまりないんです、うん、
はいはいはい、軽くてね、限界で
そういう人たちは大概アメリカ行っちゃうんですよ。
はいはいはい、
そっちは儲かる。でも軽量級でその運動神経のいい飛んだり跳ねたりっていうプロレスはメインな、
うん、
ルチャリブレにがいいだろうということで佐山は、最初にメキシコ行くんです。
メキシコ行く。
でそこでその空中殺法、
うん、
まあ、飛んだり跳ねたりと元から対象選手以上にですね、うん、運動神経がいったすぐ覚えちゃう、
はいはいはいはい、
でそこであのよ後のタイガーの四次元殺法を、
はいはいはい、
あったわけです
よ。すごいですよね今だ。ああそうなんだ。この人はもともとなんて言うんでしょう、運動神経がいいってのは何かバックボーンがあってってわけじゃなくて天性のものなん
です。本当に天性のものなんですよね。
ああそうなん
だ。だから天才なんです
よ、うん、
まさに天才なんです、
うん、
すぐできたと、
うん、
でしかもメキシコってね水が悪いもんで、
はいはいはい、
どのレスラーでも下痢するんです。
まあそれそうでしょうね。
あの体重が落ちちゃう、
うん、
で90キロ90もなかったかな当時、うん、80キロぐらいのが60キロ近くまで落ちちゃった。
へ
え、ミドル級のチャンピオン、それでもミドル級のチャンピオンを獲得するんです
よ。
ここはなかなかね、うん、伝統のあるベルトで、
はい、
大体一流レスラーと言われる人はこのベルトを必ず巻いてるぐらい、
うんうんうんうん、
日本人では2人しかいないんじゃないかな。
これはじゃあもうそんな水が悪い状況にもかかわらず、う
ん、体重落としたんだけど も, けどもそれでもやったんですよ。
あ、落としたんだけどももう打ち勝ってやる、
うん、
ベルト取ると。
そうですね。ですから向こうで認められて当然 あの、プロレスっていうか、ルチャリーブレができなければ、そんなチャンピオンベルトは持たせてくれないんで、日本でグランハマだとこの人しかいないんだろうなとか、この NWA ミドルっていうのは、うん、なかなか向こうではあのメイン、あの、メジャータイトルだった、
はいはいはい。
で、まあ、ここでルチャリーブレを覚えまして、はい、今度はイギリス行くんです。
はいはい、
イギリスへ遠征すると、
はい。
で、サミー・リーっていう名前で、うんうん、これはブルース・リーの親戚っていう、いとこだったかな。ブルース・リーの親戚という触れ込みで、
触れ込みで、
うん、ですから、あの、黄色い上下を着てプロレスしてます。
すごい。
で、この時に、うん、まあ、飛んだり跳ねたりも覚えたんですけども、うん、やっぱりその、サミー・リー、あの、ブルース・リーのいとこっていうことは、キックもできなきゃなんです。
ああ、確かにね。
ブルース・リーって空手というかジーク運動なんで。
そうですよね。
まあ、パンチよりもキックの見栄えがいいじゃないですか。
はいはい、はい。
かっこいいし、
うん。
で、この時に日本で習ってたキックボクシングの、技が生きてくる。
ああ、なるほど。
そのキレたるやすごいです。今でも YouTube でやってますけど。
そうなんだ。
まあ、すっごいキレですね。
へえ。
だからやっぱ向こうの人熱狂するんですよ。
うんうん。
東洋の神秘ということで本当のブルース・リーが来たと、
うん、
映画のような動きをしてくれます
、うん、早いし
早いし飛んでも跳ねし、うん、で素早いしね、
うん、
で向こうであのイギリスで何を覚えたかったらやっぱグランドレスリングとか
なるほど
キャッチャーズキャンなんであの向こうのプロレスなどっちかというとグランドレスリングが多いんですよね、
うんうんうん、
そういうのも覚えてでマーク・ロコって後にブラック、日本でブラック・タイガーになる人っていうんですけど、こことをもう名勝負を繰り広げるわけ
です。あ、そうなんだ。
ダイナマイトキッドもやってたんじゃないかなと思うんですけど、ダイナマイトキッドって、あの、イギリス人なんで、
うん、
元は。
あ、そうなんですね。
どうだったかな、ちょっとは、記憶にないけども、うんうん、まあ、マーク・ロコが一番手があったって言ってましたから、ブラック・タイガー、後のブラック・タイガー。だからやっぱそのプロレスとしてもその一流になって
た、うん、
で本人はこのままよし海外でやろうと思ってたんですね、
うん、
で、このままあのイギリスあもしくはメキシコやったらアメリカ行こうと、
うん、
だからアメリカでは体ちっちゃいなと思ってたらしいんだけども、
うんうんうんうん、
じゃあどうするかって言ったら今度は、じゃあイギリスで頑張っていこうと思ってたら、
うんうん、
思ってたら、
うん、
ここに一歩の電話が入って、
また電話
新日本プロレスの、営業部長である新間久志さん。
新間
久志さん。まあ、猪木の、うんブレーンだった人というか、はいはいはい、あの、まあ、マネージャー的存在ですね。
うん、
当時の新日本の営業から電話入って、日本に帰ってこいと。
うん、
なんでですかって言ったら、今度タイガーマスクをやることになったから、お前やれと。
なるほど。
何それと。こっちで俺やってたのにっていうか、狭山には夢があって、狭山っていうのはアントニオ猪木に憧れて新日本プロレス入ったって言ってました、
ねうん、
彼がなんでキックボクシングやったりしたかっていうと、うん、とにかく強さを求めてた。強くなりたいと。
なるほど。
そのためにメキシコでも、まあ、あの、ルチャリブレを覚えて、じゃあの、まあ、飛んだり跳ねたりだけじゃなくてね、関節のジャベというような技とか、キレのある、ものを覚えたり。で、イギリス行って、グランドレスリングを覚えたり、
うん。
とにかく強くなりたいっていう、はいはいはい、さっき言った、ちょっとつ盲信型の方なんで、うんうんうん、とにかく自分の目的のためにはまっすぐ行く人
な
の。
なるほど。
それに相反するタイガーマスク。
うん、
え、何それと。
キャラですよ、キャラ。
うん。ってなったわけですよ、彼は。で、ところが、シンマさんもシンマさんで、
うん、
いいから帰ってこいと。猪木の顔を潰すつもりかと。もう、梶原先生と話つけてあるんですよ。お前が来ることで。何それって思ったけども、
うん、
まあ、猪木の顔を潰すつもりかって言われたらしょうがない、仕方がないですと言って、
佐、うん、
山はしぶしぶ日本に帰る。まあ、一試合だけだろ
う、まあ、まあ、企画ネタ的な感じっていう。うん、これ、タイガーマスクのアニメをやって。
が始まる。2回目のタイガーマスクのアニメが始まったんです。
はいはいはい、はい。
僕らが子供の頃見てたのと2回目があるんですよ、ね。
ほうほうほうほう。
それが始まるので、それに合わせてタイガーマスクを実写版、実写版、本当のリングに立たせようっていうのは梶原一騎と、
ああ、なるほど。
新馬久志とアントニオ猪木のアイディアだったんです
けど、はいはいはいはい、はい。
じゃあ誰が行ったらもう飛んだり跳ねたりができるんで、佐山やと。
嫌ですね、それはね。やりたくないですよね。
しかも帰っていきました、ね。
うん。
渡されたマスクが、なんじゃこりゃ。まあ今でも YouTube で見たらいいですよ。
はいはい。
なんだこのマスクと。
あ、チャッチーンですか当時の。
チャッチーン、チャッチーン。なんか布でペンで書いてある
よ。厳しいな。
うん、で、マスクも、うん、もう、うん、あの毛布みたいなマスク、あのマントをつけさせられ
る。コスプレ。
本当勘弁してくれと思ったんだけども、新馬さんがそのちゃんとしたマスクを受注し座れた、受注し座れたという
。忘れちゃったんだ。
うんうんうん、で、もう適当に作っちゃったっていう、ね。で、ギミック、まあ要はその色物ですよね。
まあそういうことですね。
当時としても。うん、ところがね、この色物だった佐山悟入ったタイガーマスクの相手が良かった。
うん、あ、相手。
ダイナマイトキット。
あ、さっき、
ね、この人ね、うん、この人、ダイナマイトキットって、まあ、すごいっていうか、名勝負製造マシーンですよ、うん。その前に新日本でも藤波辰巳、ジュニアヘビーでの時代の藤波辰巳といい試合してたんです。はい
はい、もう出てたんですね、もともと。
出てたんです。うんうんうん、で、とにかくキレのある動きと、うん、まあ、剣気の強さをもう前面に出すファイターなんで、うん、まあ、日本人好みなんですよね。
ああ、いいね。感情し、入れやすいね、
うん。ガチ、バチバチ来る人なんですよ、うんうんうん。もう、あの、高速ブレンバスターとかね、とにかく、気の強さは、まあ、実際本人も気が強い人なんで、うんうん、あの、なんていうかな、見てて本当面白いレースだった。それと、うん、そのさっき言った天才佐山悟が来る、うんうん、で、始まりましたと、うん、でその前にタイガーがすごいのはこうトップロープにパッと乗って、うん、今のタイガーとか、うん、三沢光晴とか、うん、トップロープに乗ってすぐ降りるんですよ。1秒も経たないうちに。
ああ、なるほど。
ところが佐山ね、5秒ぐらい経ってるんですよ。
え、もうバランス取りながら、から
もう綺麗にバランス感覚抜群なんです。
抜群ですね。
ですから、この、立ってスッと腕上げるまで間があって、それが綺麗なんです。
はあ、なるほど。うん、じゃあ、もうファンからすると、そんなプロレスは今まで見たことない感じ？
見たことない。で、革命を起こす、ここで佐山悟は革命を起こすのは、うん、それまでプロレスってのはカーンとなって始まるときは、うん、手四つとかロックアップ、まあ、首と首を押さえる、はいはいはい。まあ、組み合ってプロレスがスタートするんだよね。組み合って、まあ、バック取ったり、
はいはいはい、
まあ、掴んで投げたりというのが、うん、今まで、まあ、今でもその、あの流れはあります。佐、うん、山は何をしたか、ステップを踏んで、キックをさずに先に出すんです。
う
ん、
あ、いきなり見舞うわけですね。
そう。で、その、キックボクサーのような動きを彼は、まあ当然、キックボクシングとか空手とか、うん、カンフーとかそういうのが下地にありますから、ポンポンポンとステップをきれいに踏んでですね、なるほど、相手の周りをくるくるくるくるこう、で、キックをこう出す。そのキックがまた綺麗なんです。シャーッと。もう当たったら本当に持ってかれそうな、重たいんじゃなくて軽やかな。
軽やかなね。
で、軽、で、もう動きが早い。
はいはいはい、はい。
で、相手をと組んでもくるくるっと回って相手の裏を取ってみ
たいな。うん、うん。あ、じゃあそんな見たことなかったんですよ、みんな。
見たことない。もたもたしない。
ああ、そうなんだ。
本当に所作がね、綺麗なんですよ、佐山の動きっていうのは。うんうんうんうん、こんなね、綺麗な動きをするプロレスラーって日本でもアメリカでも僕何千人とは言わんけど、まあ千人以上プロレスラー見てますけど、うん、この人ほど綺麗なプロレスをする人は、タイガー時代のね、佐山ほど綺麗なプロレスをする人はいない。
へ、
う、
え、
ん。それぐらい綺麗なんです。
え、それがもう何十年も前に、
そう。
出てくるわけですよね。
いや、三十数年前ですよね。うん、まあ40年、まで行かないけど、30歳、1982年かな、佐、うんうん、山悟が、タイガーマスクになったのは。
じゃあ今見てもそれぐらいってこと、当時はもうみんなどぎも抜かれるわけですよね。
びっくりするわけですよ。それが出てきた時、失笑ですよ、いきなり。
まあまあ最初は
ね。誰と、タイガーマスクって、
誰だよ、みたいな。
なんだよ、いや、もう当時から佐山だろって
言われてたんだ。
佐山っていう、あの、声援があったっていうけど、それは無視されてましたけど。それでもね、あの佐山がこんなにっていうぐらい、で、受けて立つダイナマイトキットもガチガチ来るもんで、それを見事にかわしながら叩いていくと。ちょっとつ猛進のさ、あの、タイガーマ、ダイナマイトキットに対して、こう、受けてかわして、
はいはいはい、
華麗にかわすタイガーマスク。 もう見てるものが魅了されるわけです。
じゃあもう見たことのないものを
いきなり見たことないプロレスが目の前で展開されて、うん、当然ダイナマイトキッドもやったことないものなんだけども、ね、彼がやっぱりその純能力があるから、うん、それに対応していくわけですよね。
はあ。
ですから、その、それに皆さんも熱狂し始めるわけです。
いや、すごいで
しょ。なんだあれと、うん。見たことないと。
ギャップもあるしね。
で、そっからタイガーブームが始まるわけです。
なるほど。
で、たった2年間しかやってないんじゃないかな。
あ、そんなもんなんですね。
うん。2年半かそこらなんです。
はいはいはいはい。
で、タイガーマスクは大ブームになって、
うん。
だから、当時、金曜8時。はいはいはい、新日本プロレス
やって
たんですよね。ね、うんうんうんうん、それまではアントニオ猪木の一枚看板、まあ、はい、坂口、藤波、まあ、うん、次世代のS藤波、
うん、
その時にちょうど長州力が、出てくるか出てこないか、出てくる直前だったぐらいですね、はいはいはい、あの、例の革命戦士としてね、かませ犬発言で、うんうんうん。その時に彗星のごとく、ドーンと現れたタイガーマスク。彼のおかげで視聴率が毎週毎週 30% 以上。
ああ、すごいですね。
各会場は超満員。
うん。
グッズがバカバカバカバカ
売れる。それ売れますよね。
すごいブームになって
る。めちゃめちゃ子供たちにも人気でしょうしね、またね。
うん、もう子供にも、で、子供騙しの動きをしない。
うん。
プロレスは本当に玄人も、誰もが認める。
うん。
その時でまた良かったのが好敵手が次々と出てくるわけ。
ああ、そうなんですね。
さっき言ったダイナマイトキットですよね、
はいはいはい、
でマークロコが入ってる、うん、ブラックタイガー、
うん、
もう彼とはイギリス時代からもう本当に馬が合ってましたから、
うんうんうん、
まあ見てて面白いプロレスをすると、
はいはいはいはい、
それはその飛んだり跳ねたりっていうよりもどっちかっていうと、うん、ヨーロッパ的なその、うんうん、クラシカルなレスリングをすると、
うんうんうん、
まあラフ・ファイトもあります、
うん、
そして一番のライバル、佐山も一番のライバルと認めているのは小林国明。
あ、小林国明ね。はいはい。うん、
小林国明との試合はね、何が面白かったっていうか、うん、佐山の先輩に当たるんですよ、小林は確かね、はいはいはいはい。で、当然日本人でとしてはその佐山がそのベビーフェイスなんで自分もと思うのが普通なんですけども、
うんうんうんうん、
まあこの人もジェラシーですよ。
うん、
この野郎ということで佐山に食いついていったわけですね。
こいつでいきなり出てきやがってと。
で、ただもうバチバチやって、マスク剥ぎですよ。
マスク剥ぎ、マスク剥ぎしちゃうんですか？
バリバリやるんですよね。何度も 手をかけて、実際は本当に顔も見れるまでいかないんですけど、それでも懲りずにバリバリっていくわけなんですよ。
面白いですね。
それがそのヒートするわけなんですよね、うん。だからこのその他にもメキシコから来るレスラー、アメリカから来るレスラー、
うん、
本当に佐山のとやると、まあ、名勝負というか、まあ、一番輝くのはタイガーマスク、佐山悟なんだけども、
うん、
相手も輝かしてやる、
うん、
まあ、で子供に人気ある大人でも十分耐えられる、うん、耐えられる大人でももう熱狂する
大スターじゃないですか。
大スターですよ、もう本当に。だからブーム、本当のブームっていうのは今でも佐山が一番のブームじゃないかなと思う。
あ、じゃあいきなりもうね、もうスター街道まっしぐらって感じですね、うん、帰ってきてね、
もう見てて本当に綺麗です、全部隙がない。でたった2年ちょいしかないもんだから、
うん、
試合数も当然100、200ないんじゃないかな、
はいはい、少ない
あるのかなってぐらいなんです、だからシングルやったらもっと少ないよ、
うん、
だから今でも YouTube とかで見ますけど、やっぱり、うん、怪我してないから動きがいいんですよ。
なるほど、ね。
で、佐山自身がまだ一番痩せてた時
代。なるほど。
スリムでね。シュッとしてた時代なんで、まあ飛べますし、走れ、あの、動けるしと。
はあ、すごいですね。
佐山さん。すごいですよ。で、その佐山悟が突然、うん、新日本プロレスを退団するという。
やめちゃう。
うん。やめちゃう。まあこれは、会社に反発をした、
ね。新日本プロレス。なんでまた、スタート
したかっていうと、
うん、
佐山さんと結婚する相手がいたらしいんです
よ。あ、フィアンセが。
うん。佐山さん。
うんうん、うん。
結婚するところは会社は、謎のレスラーなのに、結婚されたらかなんと。
うん、あ、なるほど。アイドルみたい。まあまあ、アイドルですけどね。
うん、そういう素顔を出してくれんなっていうところがあって、
うん。
どうも佐山さとると揉めたっていう話ね。
そうなんですね。
うん。
うん、
で、佐山さとる、まあ、あとこれまたちょっと話しますけど、
うん、
お金でも揉めるんですよ。
ああ、なるほど。
で、佐山は一方的に、一方的にはさ、新日本プロレスが去っていくんですね。うんうんうん、で、まあ、結婚は、海外でご機嫌に行われたんですけども、はいはいはいはい、そこで、新日本プロレスとのしこりができてしまった。
なるほど。
まあ、とにかく辞めてしまったという、
痛手じゃないですか、うん、新日本からした。
新日本とですね。うん、ただ、その後もいろいろあるんですけども、
うんうんうんうん。
で、片っぽの、ちょっとここで佐山の話置いときまして、ここまで佐山の話で盛り上がったんですけども、
はいはい、
で片っぽ、その UWF の、まあ、保守、UWF のイコール前田明。
まあ、それはイメージありますよね。
うん、で前田明って人は、うん、この人在日なんですね。
はいはいはい。
在日韓国人かな、朝鮮人だったら、はい、韓国人です、うんうんうん、で本名が高、高い低いの高い、高ね、
はいはい、高いね、
うん、高日明だから日明って書いてあるんですよ、
はいはいはいはい、はい、
だからキム・ジョンイルの、
はいはいはいはい、
イルなんですよ、
はいはいはいはい、
イル、イルミョンかな、
はいはい、
読み方はね、
はいはいはい、はい、
コイルミョンか、
うんうん
うん、っていう名前なんですけど、もう帰化したんじゃないかな確か、
うんうんうん、
で、まあ、在日韓国人が、ということで、彼も、うん、まあ、大阪で生まれまして。
大阪、うん、うん。
たぶに漏れず、大阪、長州力とも一緒でですね、
うん、
やっぱりそういう、あまり、貧乏な生活をやってて。
なるほど。
で、まあ、やんちゃだったんですよね、この人。うん、で、北洋高校って岡田、秋信、
阪神の
阪神の、うんうんうん、と同じ高校に行ってまして。
そうなんだ。
確か、岡田よりは、年下じゃなかったかな。
年下くらいですか、
うん、うん。まあ、廊下をバイクで走るような。
スクローズの世界ですね。
ヤンキーだった。バリバリの。
はいはいは
い、で当時、赤井秀和と同じ年代なんですよ。
あ、同世代。うん。
うん、で、赤井と前田があったら大変なことになるから、うん、絶対あの二人は合わせるなって言われたぐらい、
すごい、二大
危なかった人、
うん。
で、空手道場に通ってたんですよね、彼。
そうなんですね。うん、
大阪で、
うんうんうん。
で、そこの田中さんっていう、まあこの人はちょっといい加減な人ですけど、
うんうん、
実戦を積まないと空手は強くならないと。
うんうんうんうん、
街で出て行って、うん、強そうなやつ見つけて、
うん、
おい、あいつと喧嘩してこいと、
うんうんうん、
押すと言って喧嘩行ったと。
すごいですね。
そういうような、まあ、ヤンキーですわ。
まあ、そういうことでしょうね。
俗に言うね。
うんうんうん、
でも、まあ、将来どうするって話になった時に、
うん、
アメリカ行ってプロ、空手の師範代にもなりてえなと思ってたら
しい。ああ、なるほど。
だから世界に出て、まあ、どうせね、日本におっても、うん、俺は韓国人だしっていうのもあって、うんうんうん、だから日本によりも向こう行った方がいいかなと思ってたんですけど、
うん、
ここで佐山悟と接点を設けるわけですね、
うん、
どっかであって、で佐山がかで佐山と違って前だったら背が高い、
はいはいはいはい、
192センチある
。大きいですよね、前田さん、ね。
だからでっかいんで、うんうん、素質がありそう。で、顔もいいです。
うん、端正な顔ですね。
今はちょっと太っちゃってあれなんですけど、うんうんうん、当時はシュッとして、
ね、
かっこいいし。
いいですよね、うん。
で、背も高いし。で、空手やってるっていうから根性もある、うん、そういう素地もある、多少はあるし。
うん、
ということで、うん、まあ、佐山、プロレスラーに憧れてという、佐山と違うのは、プロレスラーに憧れてっていうよりも、
うん、
まあ、喧嘩するよりマシかっていうレベルで、新日本プロレスに彼は入ってい
く。あ、そうなんですね。
で、後々ここで有名になったら、アメリカに道場でも出せるだろう。う
ん、ああ、なるほど。
アメリカ行けるかもしれないし、アメリカで道場でも開けれるかもしれない。
うんうんうん、
だから行ってこいって言われたの、田中師範代に言われたのもあったらしくて。うん、
なるほど。
で、彼は新日本プロレスに入りました。
はいはいはい、はい。
ところが、新日本プロレスって、そのプロレス、空手で喧嘩自慢の彼、
うん、
彼の逸話で、入った時にね、
うん、
アントニオ猪木が、おスパーリングやろうぜ。
うんうん、
で、アントニオ猪木で、お何してもいいよ。
うん、
って言ったら、
うん、
前田明がいきなり目つぶししたらしい。猪木に。それで、まあまあ、猪木かわして、この野郎ってボコボコしたらしい。そしたら、前田明が泣きながら何してもいいって言ったのに言ったら藤原義明が寄ってきてお前面白いなって
組長があ
んそんなことしたやついねえよっていう話になってトンパチっていうかもう頭おかしいんじゃねえってやつ
もうある種だからその猪木信者じゃないから、
うん、もう何でもいいやとい
いんだよと、
うんうん、
名をねそこであげればいいと そんな感覚ですよね。
まあ、なわけで、いや、何やってもいいって言ったじゃないっていう話になって、左目つぶしから入ったら、お前バカ野郎って、ボッコボコにされたっていう
ね。面白いですね、ワイドさん。
ね、そいつ危ねえな、こいつって話になって。で、ね、うん、でも、この人も、トンパチって面白い人で、うん、その、いろんな、その、逸話もあって、その、寮長としてね、
うん、
新日本の髪の毛の寮で、うん、なんかね、誰かをいじめてたとかね、うん、高田信彦に酒をむちゃくちゃ飲ましたとかね、そういうような、まあ、トンパチな人なの、
うん。
だから、佐山悟のような、その、まっすぐ、その、強さに突き進んでいくっていう人ではなくて、
なるほどね、
まあ、ヤンキーの流れを組む、
ね、うん、
街のあんちゃんが、そのまま体でかくなったと。
うんうんうん、
いうところで、まあ、それでも、でもやっぱ体でかいから期待されてたし、うん、運動神経も悪くないしね。
うん、
ただ、まあ、トンパチでいきなり切れたりとか、ということもあったらしくて。
まあ、怖いイメージありますもんね、強豪だね。
うん、で、前田明の一番、若手時代に一番のハイライトって言ったら、スタンハンセンに、スタンハンセンがこう暴れるじゃん、リングで、ね。
はいはい、ありますね。
カンカンと試合終わってから。
うんうんうんうん、
スタンハンセンをこう止めようとして若手がこうみんな入ってくる、
はいはいはいはい、
ところがスタンハンセンも腹立ってきてもうカッカッカッカしてるもんで若手をロープに振ってウエスタになるよってドッカーンってその一番綺麗にバンプを打ったのが前田明だった、ね、今後にも先にも1回でしたの前田明が1回でしたのあれだけだ
った、そうだった
それぐらい、まあ、前田明っていう人は、面白かったっていうか、う
ん。面白いですね。
でもやっぱ素質あるからっていうことで、やっぱり、海外武者修行に、やっぱ若手の登竜門として出されるわけです。
ああ、行くんですね、前田さん。
で、これが行ったのはイギリスだったんです。
あ、イギリス、
ね、なんでかっていうと、体でかいんで、うん、メキシコは無理やと、
うん。なるほど。
アメリカよりもイギリスやろ
う
と。
うん、うん、うん。
うん。あんまり器用な選手じゃないんで、うん、アメリカのような、アピールをしなきゃならない。
はいはいはい、
プロレスよりも、うん、まあ、じっくりじわっと、地味なプロレスの方がいいだろうと、
うんうんうん、
いうことで、イギリス行くんですね。で、佐山とも、佐山もいるイギリスに行
く。はいはいはいはい、はい。
で、そのさっき言ったサミー・リーっていうのは佐山悟の、ね、
うん、ね、
ブルース・リーのいとこという触れ込みで、それの弟という触れ込みで、クイック・キック・リーっていう名前。
ずいぶんいろいろ作りますね、また
ね、うん。向こうもね、いい加減なもんで、クイック・キック・リーっていうのは、要は、佐山もキックが、さっき言った、キックボクシングのジムに通っとったので、キックはあれなんですけど、うん、前田明も、空手道場に、が出身なんで、
う
ん、キックは得意だったんです。
う
ん、
まあ、そうですね。
で、まあ、前田イコールキックっていうイメージも、なきにしもあらずですから、
なるほど。
まあ、それぐらい前田明っていうのは、蹴りが重たくて、
はいはい、
その佐山のような綺麗ではないですけど、
うん、
ドカンっていうような、重たい蹴りを。
重たいね。
うんうん、当時、そういう蹴りを打てる、向こうの、イギリスとかヨーロッパの選手っていなかったので、ですから重宝されてて、ヨーロッパチャンピオン、ヨーロッパのヘビー級チャンピオンっていうに、うん、まあ、あっという間になったわけなんですよ、
ね。はいはいはい、はい。
若いし、
うん、
力も。で、なった途端ぐらいに、
うん、
この人また日本に呼び戻される。
ああ、またそうなった。
で、前田明自体は、もうちょっとこっちでやりたかったと。
うんうんうん、
自由にね、
うん。
っていう思いがあったらしいんだけども、
うん、
まあ、戻ってこいって言うから戻るかって感じで、
うんうん、
で、なんで呼ばれたかっていうと、当時、
うん、
第1回 IWGP 選手権、IWGP 選手権かな、
うんうんうん、
っていうのが開催されると。これ IWGP って何って言ったら、
うん、
アントニオ猪木が提唱した、
うん、
世界のベルトを統一しようぜって一応言って、アントニオ猪木自身も NWF のベルトを返上したり、
うん、
で、各地区のチャンピオンを呼ぼうと。
なるほど。
で、リーグ戦やろうと。
はいはいはいはい、
日本からはアントニオ猪木、
うん、
アメリカ側はハルク・ホーガン、
本
当はスタンハンセンとか、
うん、
メキシコからエル・カネック
、うんうんうん、
アンドレ・ザ・ジャイアントも入ってた、
うんうん、
で、ヨーロッパ代表でオットー・ワンツっていう、うん、まあ、古い、まあ、実力者と前田明が選ばれた、
はい、おー、なるほど、
ヨーロッパチャンピオンだから、
うん、
でヨーロッパチャンピオンになってたんでベルトも持ってたんで、
うん、
彼は、
うんう
ん、じゃあ戻ってきて、それ、ヨーロッパチャンピオンとして IWGP に出よう。そして売り出そうとして。
はい、はいはいはいはい。
新日本プロレスの次世代エースとして、
ね。おすごいじゃないですか。
うん。
うん、
で、前田明は、まあ帰ってくるんで、そこの、 まあ、IWGP 始まる直前の大会で、
うん、
アメリカ人レスラーのポール・オンドーフっていう、まあ、この人は、後に WWF にも行くような、まあ、名レスラーなんですけど、
うんうんうん、
彼に、まあ、スープレックスを2つ決めたのかな。
うんうんうん、
で、1分ちょいぐらいで片付けちゃった。
うんうんうん、
こりゃすごいっていうことになって IW、そのリーグ戦始まったと、
うん。
まあそこでアントニオ猪木とかにはなかなか歯は立たなかったけど、
うんうんうん、
検討するわけなんですね、
うん。
で、若手のホープと。
まあそうですよね、位置づけ的
に、ね。として、フレッシュな前田明ということで、
いいじゃないですか、
一目置かれる存在、
うん。
で、当時藤波がね、長州とバチバチやってた頃で、
はいはいはいはい、
始まった頃で、
うん、
で、怪我して、たかなんかで一シーズン休んだんですよ、
ね。藤波がですか？
藤波が。
はい、はいはいはい。
その穴埋めを前田がしたという感
じで。ああ、なるほど。
ですから、前田明で男前、かっこいいし。
うん。
うん、っていうことで、前田明の人気はこう、徐々に上がってきた。
上がっていくんだ。ああ、なるほど。
で、その人こう、で、前田明と自身も、まだ、なんていうかな、若手からちょっと毛が生えた程度だったんだけども、やはり、やっぱり体が、この人のいい、体が柔らかいのと、
うん、
やっぱでかい体にダイナミックな技、それとスープレックスが綺麗なんですよ、体が柔らかいから。綺麗な円を描けるでしたね。
うんうんうんうん、
ですから見てて、その、かっこいいなと思えるようなです。ただまだまだ若手の息は出てなかったかなって感じだった。